先週、夜にテレビをつけていたらですね、やっぱり先週よくやってたニュースはゴーン社長のことばかりが報じられていましたね。詳細私はまだよく分かりませんけども、50億円とも、それ以上とも言われるお金を、隠していたんじゃないか、海外にもその会社のお金で買ったいろんな家があちこちにあるんじゃないか、そんなことが報じられていました。そのゴーン社長はゴーン、ハズゴーンって、ユーホ君が英語で言ってましたけども、いなくなって今取り上げられてますけど、そのたまたまニュースを見ていたですね、その後の番組で特集のように取り上げられていたのが、今アメリカをこう目指してですね、メキシコから多くの人たちが2000キロ歩いてその国境を目指している、いわゆるキャラバンって言われるね、今人たち、今1万人近くに膨れ上がってるんじゃないかとも言われている人たちを取り上げる番組がなされていました。2000キロってパッと言われてもね、さすがに私も自転車で2000キロ走ったことはないので、あれですけど、知床から種子島までがちょうど2000キロっていうんですよね。だからその距離を歩いて、行く。でしかも血のみ子がいたり、体に病があったり、いろんなものを抱えながら貧しい人たちが、でも大した荷物もなく上をこう経験しながらテントを張って歩んでいる姿が映し出されていました。そのメキシコの街ではなんか強盗が非常にはびこっていて、世界一高い殺人率になっている。もう決してそこではもう暮らすことはできない。もう生きるためにはその国境を越えていくしかない、街を出るしかない、そういう思いでその街を出て旅をして、その旅の途中で生き絶える人たちも決して少なくない。そういう人たちの群れが今1万人近く膨れ上がっているということを取り上げていました。あるお母さんが、アメリカで1週間働ければメキシコでの1ヶ月の給料になるんだ、そういうことをこう語っていました。ゴーンさんの50億円があったら1万人に50万円ずつ配れるなって、私のない頭でもすぐ計算ができました。一人50万円あったら、あの人たちはどれだけ食べ物を買うことができるんだろうかな。そんなことをですね、単純な頭ですけど、なかなかそうは簡単にいかないんですけど、でもその50億円っていうニュースと、1万人にも及ぶ人たちが歩いて木のままこう旅をしている姿を見て、本当に格差社会って言われて私たちの世界は久しいですけども、本当にこう富む者はますます富み、貧しい者たちは自分の町でさえも生きることができなくなっている。なんかそのことをですね、たかだか1時間ぐらいの夜の時間だったんですけど、なんかこう突きつけられるような、ね、思いがいたしました。そしてそのキャラバンの人たちの姿を見ながら、なんかふとイスラエルの民がこう旅をしている、その旅の姿をですね、砂漠を40年さまよい歩いて約束の地を目指していた、なんかイスラエルの人たちのあの旅人の姿をなんかこう見させられるようなこう思いがいたしました。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。預言者は主の言葉をその旅人であったイスラエルの人たちに語りかけたわけですね。見よ、私は新しい天と新しい地を創造する。この言葉を聞いたイスラエルの人たちはちょうどバビロンから解放されて生まれ故郷にこう戻っていった、そういうただ中でこう語られた、耳にした言葉でした。半世紀に及ぶそのバビロンからの捕囚から解放されて祖国に戻って、祖国イスラエルはいよいよここから再建が始まるんだと、主なる神様がもう一度私たちを立ち上がらせてくださるんだ、そういう希望に満ちてその祖国に戻っていったわけですね。 だけど月日が経つうちになかなか自分たちが期待したようなその回復、復興、再建、そういうものには至らない。貧しい生活がずっと続いている。食べるものにもことかく、住むところもない。そういう生活を強いられている人たちがそのこの言葉を聞いたイスラエルの人たちだったわけです。バビロンからこう帰ってきた人たち、また残っていた人たちとの間での圧力があったり、まあ、諸外国からの圧力があったり、そういう中で抱いていた希望がこう頓挫してしまう、なくなってしまう、失われてしまう、そういう、こう失望を味わっていた、そういうイスラエルの人たちがいたわけです。理想と現実のギャップが人間の苦悩である、そういう言葉を昔聞いたことがあります。理想と現実のそのギャップというものが人間にとっての苦悩なんだ。あ、本当はこうあってほしいな、ってこうあるべきなのに、そう思う理想と、それとなんで自分の現実はそこからかけ離れてるんだろうかって、その溝が深ければ深いほど人間の悩み、苦悩というのは深まるって、そういう言葉を聞いたことがあります。まさにイスラエルの人たちは深いその苦悩を経験してたんです。神様にある未来があったはずじゃないか、それに比べて我々のこの現実はどうなってるんだって、もうそういう中で神様に期待するなんてもうしないって、そういう思いにさえなっていた、そういう人たちがこのイザヤ書の民なんですよね。主を求めることなんてしないって、神も仏もあるもんかって、絶望の淵で私たちが口にする一つの言葉だと思いますね。神も仏もあるもんか、そういう現実ってやっぱりいろんなところでこう見聞きするし、今もその言葉がもしかしたら私たち自身の口に上ることさえあるかもしれない。そういう絶望、失望、あの震災の後にね、そういう言葉よく聞きました。福島の人たち、神も仏もあるかって、そういう絶望を語って口にしている人々の姿がありました。もしかしたら今キャラバンで絶望的な状況を味わっている人たちは、そういう言葉さえ口にしたい失意があるかもしれない。本当にこう鉛を飲み込んだような重い心があるわけですね。で、そういう中でこの語られたイザヤ書ですね、今日の少し前ですけど、65章の一節のところには、そのようなものに語りかける神の言葉をこう見出します。私に尋ねようとしないものにも私は尋ね出されるものとなり、私を求めようとしないものにも見出されるものとなった。私の名を呼ばない民にも私はここにいる、ここにいると言った。もう神様を期待することにさえもう力を失ってしまっている、もうその名を呼び求めることさえしないものに向かって、でも神ご自身は私は見出されるものとしてその者たちと共にいる、ここにいるって私は言うって、そういう神の言葉が語りかけられるわけです。そういう言葉を預言者はね、イスラエル人たちに告げたんですね。で、その神ご自身が、見よ、私は新しい天と新しい地を創造するって語っておられる。初めからのことを思い起こすものはない、初めからのことを思い起こすものはない、それは誰の心にも昇ることはない。その新しい天と新しい地がこう創造されたときに、もうあのバビロンで味わったような苦しみ、今あなたたちが苦しんでいるそういう苦しみ、それをこう味わう、思い起こすことはないっていうことだと思います。全く新しい天と新しい地を主なる神が創造される、それが神のビジョンとして再びイスラエルの民に示された、語りかけられた、それがこの見よっていう語りかけなんですよね。18節から見ると、よよとこしえに喜び楽しみ喜び踊れ、私は創造する、 見よ、私はエルサレムを喜び踊るものとして、その民を喜び楽しむものとして創造する。私はエルサレムを喜びとし、私の民を楽しみとする。泣く者、泣く声、叫ぶ声は再びその中に響くことがない。そこにはもはや若死にする者も、年老いて長寿を満たさない者もなくなる。百歳で死ぬ者は若者とされ、百歳に達しない者は呪われた者となる。それはすごいですよね。みんな呪われた者になっちゃいそうですけど。まあ、それだけの長寿の祝福ってことだと思いますけども、この新しい天、新しい地、その時に、もう本当に失意の中にある人々が喜び踊る、そういうものとして新しく作られる。で、その者たちを神ご自身が楽しみとしてくださる、喜びとしてくださる、そういうなんかこう語りかけですよね。泣く声、叫ぶ声は響かない、再び響くことはない。でもこれは裏を返せば、このイスラエルの人たちの現実は泣く声、叫ぶ声で満ちてたってことですよね。泣く声、叫ぶ声で満ちている、それがただ中にある。この20節のもはや若死にするものもなくなるっていう言葉は、私たちのかつて読んでいた口語訳聖書では、わずか数日で死ぬ緑子っていうふうに訳されているんです。若死にするっていうと、なんかちょっとこう青年っていうかね、10代20代のイメージを抱えるけど、もともとのニュアンスはわずか数日で死ぬ緑子って、もう血のみ子ですよね。ですから岩波役っていう役もありますけども、それも数日の命の血のみ子って訳してありました。その血のみ子で亡くなるものが亡くなる、それが新しい天と新しい地なんだ、命が守られるっていうことですよね。神様に与えられた命を全うするっていうことです。年老いて長寿を満たさないものも亡くなるっていうのは、他の訳ではね、天寿を全うしない老人はいなくなるっていうことなんです。だから生まれて貧しさのゆえにお乳がなくて数日で命がなくなるとか、与えられた、神様から与えられた命を不条理に奪われるような、そういうことはなくなるっていうふうに、新しい天と新しい地の現実をこの預言者は語るんですね。で、21節から22節以下を読んでみると、そこに書かれているのは家を建てて、その家にその建てた人が住むということ、畑を耕してブドウが収穫できたら、それを育てた人がそのブドウを口にすることができるということ。なんか建てたものがその建物を奪われて誰かに奪われちゃったり、畑を耕して作物を得たけども、その食べ物が他の人の口に入って、その育てたものは食べるものがない、そういうことではない。建てたものがその家に住み、作ったものがその食べ物を食べる、それが新しい地、新しい天、新しい地なんだ、神様が創造する世界だ。でも考えてみると、この新しい天、新しい地って言われると、なんかものすごい神秘的な、ものすごい世界を勝手にイメージしてしまいがちですけども、ここで語られていることは至極真っ当なことではないでしょうか。人が働き、家を建て、そこに住み、作物を育て、作物を食べる、そして与えられた人生を全うして生きていく、何か特別なことがここに語られているだろうか。むしろそれこそが人の生き方ではないのか。今の言葉で言えば、それこそ基本的人権であったり、生存権であったり、そういう言葉で表現されうる、誰もが保障されるべき事柄が当たり前のようにここに語られているわけですよね。だけど、そのイザヤの時代から今に至るまで、この新しい天と新しい地は一体どうなっているのか。今も泣く声、叫ぶ声がそこここに響いて、 それキャラバンの中で数日の血のみ子の命があるわけですよね。天寿を全うしないで失われてしまう命がどれほどあるか。神様約束されたんじゃなかったんですかって、どうなってしまってるんだって、そういうこう思いにさえなる現実がありますよ。新しい天と新しい地のこのビジョン、神様の幻というものは、先ほど村上長老に読んでいただいたヨハネの黙示録の中にも描かれていたビジョンでしたね。あのパトモス島のヨハネがローマ帝国の支配の中で島流しに遭う中で与えられた新しいビジョンとして、新しい天と新しい地が与えられる、私は見た、そういうビジョンを語っていました。このイザヤ書65章が語られたところから、ヨハネがそのビジョンを、幻を見たところまで約600年ぐらいの隔たりがあるわけですよね。時代的には同じような状況があり、同じような幻が語られている。神の民の現実はあまり変わってないように思える。力を持つ者が支配し、貧しい者は幽閉され、その与えられた命をまともに生きていくことさえ許されない。イザヤの時代も、パトモス島のヨハネの時代も、今も何も変わらないじゃないか。神様は約束だけして一体何してくれてるんだ、そういうこう思いになるかもしれない。何も変わってないじゃないか。でも私たちはこのイザヤの時から、このヨハネの600年の間に、決定的な出来事として、私たちの人類にイエス・キリストという方が到来されたということを覚えなければいけない。状況はもしかしたら何も変わってないように見えるかもしれない。神様一体何してくださってるんですか、この苦しみの前で。でも神様は私たちの世界に何もされてないってことじゃないわけです。あの主イエス・キリストという方を私たちの中に、私たちが神を知るために、私たちに愛を告げるために、神の御心を告げ知らせるために、神の国を成就させるために、すでに神様はイエス様を私たちのところに送ってくださった。これが決定的な出来事として、私たちは見失ってはならない歴史の出来事です。私たちのこの人類の歴史の中で起こっている出来事です。神様はイエス・キリストを私たちに与えてくださった。それを通して神の御心が一体何であり、神が一体何を望んでおられ、一体神はどこにおられるのか、そのことを主イエス・キリストを通して余すところなく、神は私たちにすでに教えてくださっているということです。24節のところでは、彼らが呼びかけるより先に私は答え、まだ語りかけている間に聞き届ける。狼と子羊は共に草をはみ、獅子は牛のように藁を食べ、蛇は塵を食べ物とし、私の聖なる山のどこにおいても害することも滅ぼすこともないと主は言われる。彼らが呼びかけるより先に私は答え、まだ語りかけている間に聞き届ける。神はそのような方だと告げられております。キャラバンの中にいたその血のみ子を抱える一人の母親が、もしトランプ大統領に出会うことができたらって、そう言ってテレビに訴えていました。私たちに未来を与えてください。子供たちが字も書けない、字も読めない、そんな未来にしたくないんです。そう、トランプ大統領にもし会うことができたらそう言いたいって言っていました。彼がそれを聞いてくれるかどうかは分かりません。しかし大統領を超えて、その母のうめきを、その母の嘆きを神は聞いてくださる。いや、すでにその叫びを聞いてくださっている。そう信じます。それが聖書の神様です。その母親の叫びを、一番の痛みを持って 聞いてくださる、それが私たちの信じる神です。なぜなら神様は本当に痛む者のそばに、神を呼びかけることさえできなくなっている者に、私はここにいるって声をかけてくださる方です。そういう神だからです。その神様が我が子の未来を本当に案じている母親のうめきを、叫びを聞かれないはずがないんです。もう母親の言葉にならないそのうめきも、彼らが呼びかけるより先に私は答え、まだ語っている間に聞き届ける、それは神のお姿です。神という方です。イスラエルの民がエジプトで奴隷で苦しんでいたときに、重い重労働にあえぐときに叫びを上げていたわけですね。同じような母親の叫びがあったと思います。この未来、この私たちに未来を与えてほしい、そういう叫びがありました。そういう痛みがありました。そのときに主は言われたんですよね。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出す。その出エジプトの神はイエス・キリストとして、クリスマスに痛む人々の、私たちのただ中に来てくださった。その叫びを聞き届けてくださったがゆえに、神はキリストを私たちのところに送ってくださった。そして私はここにいるよと、インマヌエルって神としてご自身を私たちの間に表し、私たちの間に宿ってくださり、私たちの間に住んでくださっているんです。これが神がすでに私たちにしてくださっていることなんです。でそこにまさに狼と子羊が共に草をはみ、新しい天と新しい地が私たちに示されている。神はイエス・キリストを通して私たちに新しい天と新しい地のビジョンを示してくださった。それはもうイエス・キリストの交わりの中にすでに成就しているんですよね。実現したんですよ。実現してるんです。だけどもそれは未だに完成していない。ここにイザヤと黙示録のただ中に建てられている教会の現実があるんです。神様の約束と、神の約束が成就したことと、そして完成に向かっているただ中に、すでにと未だのこのただ中に私たちは今置かれているんです。でもその先に神が創造する新しい天と新しい地があるってことを知りながら、キリストによって示されたことを知る者として今この時代の痛みの中に生き続けていくんです。神の国を目指しながら私たちもまた旅を続けていくんです。キング牧師が I have a dream って語りました。もう50年立ちます。その夢は未だ叶わない。実現したところあるかもしれない。だけど I have a dream、 今不正義と抑圧の炎に焼かれているミシシッピーでさえ自由と正義のオアシスに生まれ変わるという夢が、 I have a dream、 今は小さな4人の子供たちがいつの日か肌の色ではなく内なる人格で評価される国に住めるようになるという夢が、I have a dream、 いつの日か幼い黒人の少年少女が幼い白人の少年少女と手を取って姉妹兄弟となることができる夢があって、 I have a dream。 預言者が告げた新しい天、新しい地の幻、キング牧師が本当に預言者のごとく見出したあの夢、それは未だ叶わない進行形の夢かもしれない。でもその I have a dream、 また新しい天、新しい地、それでこう示されている神の幻というのは、国境にフェンスをこう巡らせる、そういうビジョンではないわけですね。狼と子羊が共に草をはむ、それが神の幻です。新しい天、新しい地として神が創造される世界だということです。 これがイエス様によって私たちに示された神の国の幻ですよね。私たちは本当にこのいろんなところでフェンスが張り巡らされ、またそのフェンスが私たちの心に築かれ、人と人とのこう対立分断、そういうものの中であえでいる私たちにもう一回ね、この神の国のビジョンが今日示されたことを本当に感謝して受け止めたいと思うんです。来週からアドベントですよ。あ、キリストは確かに来てくださったと、そのことを思い起こす、待ち望むアドベントです。そしてキリストは再び来られると、そのことを待ち望むアドベントに入りますね。新しい天と新しい地を創造する、その完成のためにイエス・キリストは再び来られる。そのことを受け止めるアドベントを私たちは来週から守ります。この世界の現実と、また神の約束と、このすでにと未だの間の中にしっかりと生きていく一人一人でありたいし、悔い改め、新しい生き方へとこのところから一歩踏み出していきたいと思います。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと、このアドベントで私たちが本当に覚えたい御言葉の一つですし、神の幻、神のビジョン、そしてキング牧師も夢見た、共に草をはむその世界を私たちも新しく受け止め直していくものでありたいと思います。本当に私たち小さいし、働きも小さいし、なんかこう目の前のことしかできないようなものに過ぎないけども、でも本当にその小さな私たちの目の前の愛の技が神の国のビジョンにつながってるんだって、そこにね、私たちの小さな技の尊さがあるんですよ。私たちの価値があるんで、これっぽちのことじゃないんですよ。私たちのなす愛の言葉が、その優しい心が、手の技が、神が創造される神の国の建設の一助なんですよ。一歩なんです。それがなくして神の国はできないんです。その神の創造の技に加わり、参与し、使わされていくものとして、ここから出かけたいと思います。祈りましょう。主なる神様、皆をあがめます。私たちの地、私たちの天、それは本当に人間の罪によって傷つき、分断され、傷んでおります。このただ中に、神様、私たちはあなたの約束の御子を待ち望みます。すでに御子が来てくださり、また再び来られる主を待ち望みながら、私たちは神の民として今週生きてまいります。どうぞ私たちに命の言葉を語ってください。また私たちがその言葉に生きることができるように、今困窮の中、困難の中にある、本当に失われる幼子たち、血の御子たちの命が守られますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。